お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙2章8節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一テサロニケ2章の学びをしていますが、8節。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも、喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は、私たちの愛するものとなったからです。テサロニケの人々は、パウロたちの愛するものとなりました。パウロはテサロニケの信者たちに対して純粋な愛を持っており、文字通り自分の命までも喜んで彼らに与えたいと思ったのです。9節。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。ここでパウロは、あなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたと述べています。これを聞いているあなたの教会にはどれくらいの会衆がおられるでしょうか。日本の場合、30人前後の教会が多く、その人たちが必死になって、牧師とその家族、そして教会の働きを支えているというのが現状ではないでしょうか。これを聞いているあなたが、もしそのような教会の牧師であるなら、信徒に負担をかけすぎないように、昼も夜も別に仕事をしながら、牧会または伝道を続けてはいかがでしょうか。小さな教会ほど、牧師とその家族を支える負担が大きくなり、そしていつしか、牧師と会衆の両方に負担が大きくなり、宣教活動や奉仕に本来必要な自由と喜びがなくなっていくのではないでしょうか。フルタイムの牧師だけが効果的な牧師なのではありません。神様はパウロのようなバイボケーショナルな宣教師や牧師を豊かに用いることができるのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。苦闘し、昼も夜も働くというのは母親の仕事です。男の仕事は日の出から日の入りまで。しかし女の仕事、あるいは母親の仕事は終わることはないという表現はよく耳にします。母親はお金をもらっている乳母ではありません。パウロは自分は時給をもらって働いている乳母ではなかったのだと言っているのです。一日に8時間しか働かないと主張した母親たちの組合などというものを聞いたことはありません。もうこれ以上働きたくないからと言ってタイムカードをし、その後は泣いている赤ちゃんにそっぽを向いてしまう母親などいません。本当の母親は決してそのようなことはせず、昼も夜も子供のために働くものです。ニューイングランド州に綿工場で一緒に働いていた二人のお嬢さんたちがいました。一人が仕事を辞め、二人は数年の間、会うことはありませんでした。ある日この二人は道で出会い、工場にいる方のお嬢さんが言いました。あなた今何をやっているの？まだ働いている？もう一人が答えました。いいえ、働いていないわ。結婚したの。夫だけじゃなくて小さい息子がいるのよ。朝3時に起きて赤ん坊におっぱいをあげるでしょ。 それから旦那の朝ごはんとお昼を作ってあげるために早く起きるのよ。そして日中は赤ん坊の世話をして、それから旦那のために夕食を作るのよ。すると相手の女性は驚きました。私はあなたが工場で働いていた頃、どんな風に時計を見ながら働いていったか覚えているわ。5時のサイレンが鳴った途端にあなたは飛び出していったわよね。若い母親は次のように説明しました。もう時計は見ないのよ。あの頃よりも長い時間働いているけれど、でも本当にそれは苦じゃないのよ。この母親は愛に動機づけられていました。それで仕事はもはや労苦のようには感じられなかったのです。パウロがここで言っているのはそういうことです。パウロはこの人々を愛していました。それで彼らのために昼も夜も働きました。なんなら彼はこの人々を愛していたからです。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。ある時私の教会の一人のメンバーがある人を訪ねてほしいと私に頼みました。彼は言いました。あなたはそのためにお金をもらっているんだから。私が彼に何と答えたと思われますか？あなたが訪問してくださいよ。だってあなたはそのためにお金をもらっていないのだから。それにおそらく私よりも上手に訪問ができるでしょう。私たちは給料を基準にして主の働きをすべきではないんですからね。私の言ったことは彼の立場を気まずくしたのではないかと思います。彼が電話をかけなければならなかったし、確かに彼は二度と私に訪問を頼むことはありませんでした。私たちは母親のように優しくお互いの世話をすべきです。パウロはまさにそれを実行しました。第一テサロニケ2章の10節。また信者であるあなた方に対して私たちが敬虔に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし神も証ししてくださることです。あなた方が証ししとありますが、パウロは彼らが真実であると知っている何かのことを語っています。パウロが彼らの中でどのように振る舞ったかに注目してください。パウロは彼らの中で敬虔に振る舞いました。彼は注意深く神様に対する自分の務めを果たしました。それが敬虔な生活です。またパウロは彼らの中で正しく振る舞いました。彼はまた人間に対する自分の務めを注意深く果たしました。パウロは神様に対しても人間に対しても務めがありました。その両方を忠実に果たしたのです。あまりにも多くの人々がコミットメントしたクリスチャンでいることについて話すのを聞きます。もし自分が神様にコミットメントしたクリスチャンになりたいと望むなら、あなたは神様の御前に敬虔な生活をしなければなりません。時計を見ずに神様を見なければなりません。上司が近くにいる時だけ一生懸命働くというのはやめるべきです。あなたはいつでも熱心に、そして忠実に働いていなければなりません。なんなら神様はいつでもあなたの近くにおられるからです。教会の礼拝で前の方に出て行って涙を流し、誰かに自分のために祈ってもらうことは、献身した生活を生み出すことはありません。あなたの上司はあなたのことをどう思っておられるでしょうか。あるいはあなたが学生なら、あなたの先生はあなたについてどう思っておられるでしょうか。もしあなたが怠惰であるなら、あなたは忠実なクリスチャンではありません。献身した生活は敬虔な生活であり、いつでも神様の御臨在の中に生きる生活なのです。またパウロは責められるところがないように振る舞ったと述べていますが、 これは使徒と彼の仲間たちに対して、誰もどんな非難や訴えをすることもできないことを意味します。それは彼の敵がパウロを告訴しなかったという意味ではありません。なぜなら確かにパウロの敵は彼を告訴したのです。でもその告訴は決して有効とされることはありませんでした。もしかしたら人々はあなたについてとてつもない悪口を言いふらすかもしれません。でも重要なのは、その批判が本当ではないということを確かめることです。パウロと彼の仲間たちは一貫して敬虔な生活を送りました。敬虔に生活することはとても重要です。敬虔な生活はあなたの救いを獲得することとは何の関わりもありませんが、あなたの周りの人たちの救いには大いに関係があります。なぜなら彼らはあなたがどのような信仰を持ち、そしてその通りの生活をしているかどうかを見ているからです。第一テサロニケ2章の11節から12節。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、厳かに命じました。進めをしとは、ギリシャ語ではパラカレオという言葉で、聖霊を指すのに使われている言葉と同じです。パウロは彼らを助け、懇願し、罪を悟らせるために彼らの傍らに寄り添ったことを意味します。主イエスは世に罪と義と裁きについての誤りを認めさせる聖霊を送ると言われました。ヨハネ16章の7節から11節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。聖霊が人間に罪を認めさせるために用いることができるものとして示されないならば、福音は聖霊の力のうちに示されてはいないと思います。つまり、聖霊は人間に罪について、義について、裁きについて確信させることを意味します。この三つの要素はいつでも福音のメッセージの中にあるのです。またここに書かれている慰めを与えという言葉は、今日私たちが使うような意味で使われているのではありません。私たちは使徒のミニストリーの母性的な面の意味をすでに見ました。しかしここでの慰めという言葉はむしろ納得させるという意味です。テサロニケの人々に対するパウロのメッセージには緊急性がありました。彼はしばしば私はあなた方に懇願しますと言っています。つまり、恋願いますと言っているのです。今日でも福音はそのように提示されるべきです。またパウロは彼らに厳かに命じました。ここにはパウロのメッセージの厳粛さがあります。厳かに命じるとは力強い言葉です。それは精力的で強固で男性的です。今日の講談では、とても多くのめめしい説教がなされているのではないかと思います。リベラルな教会の平均的な礼拝を、優しげな人々のグループの前に、 優しげな男性が立ち上がって、もっと優しくなりましょうと促しているようなものだと定義した人がいます。そのような説教と礼拝を考えると気分が悪くなります。リベラルの説教者が主の復活について何と説教するかを聞くとき、ただ笑わずにはいられません。彼らは主のよみがえりという歴史的な事実について手に負えないのです。例えばある説教者のタイトルは、イースターは花々の時と書かれていました。確かにイースターには花が飾られますが、これが力強く精力的な説教だと言えるでしょうか。このような水で薄めたスープのような説教を聞いている信徒が、霊的な健康を損ねるのは当たり前というものです。南部のある偉大なメソジストの伝道者があるときこんなことを言いました。一部の説教は、病気のバッタに食べさせるスープを作るほどの福音すら入っていない。それに比べて、使徒パウロのミニストリーは、なんと輝かしいものだったことでしょうかと、マギー博士は述べています。また、パウロはここで、ふさわしく歩むように進めていますが、これはエペソ人たちに対してもパウロが行った進めです。エペソ人への手紙4章の一節にはこのように書かれています。さて、主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。またここには、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神と書かれていますが、神様は聖徒をご自分の御国に呼ばれました。この御国とは千年王国を指しています。そして栄光とは永遠の御国を指しているのです。言い換えれば、神様の偉大なご計画と目的の見通しを得よ、そして永遠の光の中に行きなさいということです。第一テサロニケ2章の13節。こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに働いているのです。さて、ここに福音を述べ伝えることのもう一つの面が書かれています。パウロは、第一テサロニケ1章の5節ですでに次のように言っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。福音はこのように述べ伝えられなければなりません。多くの人たちが、説教者を批判するのを聞きます。しかし、もしある人が福音を述べ伝えていて、その福音が力によって出ていっているのなら、神様の御言葉として受け入れられるべきでもあるのです。あなたはどのように神様の御言葉を受け止めておられるでしょうか。神様の御言葉として受け入れておられるでしょうか。あるいは、その教えに腹を立てておられるでしょうか。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。長年のミニストリーの間に2度ほど誰かが説教の後に私のところに来て、その日の朝の説教は自分のことを念頭に置いていたのかと聞かれたことがあります。私はその人たちがそこにいることさえ知らなかったのです。彼らは正当ではないのに、自分たちは実際よりも重要だと考えていました。でも本当の問題は、彼らが神様の御言葉を神様の御言葉として受け入れていないところにありました。御言葉は神様の御言葉として出て行き、神様の御言葉として受け入れられるべきです。そしてもしあなたがそのように受け入れるなら、御言葉はあなたのうちに働くことができ、あなたのための祝福がそこにあるのです。そうでなければ、何度説教を聞いてもそれは時間の無駄です。 私たちはパウロがどのように神様の御言葉を述べ伝えてきたかを見てきました。パウロが御言葉を述べ伝えることは一部の人たちをイライラさせました。なぜなら神様の御言葉は塩であり、それが人の人生の罪の新しい傷跡に入り込むとヒリヒリするからです。神様の御言葉はまた光でもあり、暗闇を愛する人々の邪悪な行いを照らします。パウロはこの章で、教会はこの地上で神様の家族を繁栄しなければならないと教えています。彼は信者との母親としての関係、父親としての関係、そして今、兄弟としての関係を語ります。人は時々、うちの教会は家族的な教会だから、などという言い方をします。しかし彼らが意味しているのは、託児室があって、小さい子供たちのための子供の礼拝があって、ティーンエイジャーのグループがあり、夫婦のためのクラスがあって、そして高齢者のグループがあるというような意味です。人はそれを家族的な教会と呼びます。しかし教会は神様の家族を繁栄しなければならないという時には、そのようなことを意味しているのではありません。教会は地域教会にとって、家族がそうであるように神様の啓示でなければならないのです。家庭における夫と妻と子供の関係は神様とキリストの愛の三重の局面を世に示すものでなければならないのです。パウロはすでに地域教会の母親としての面を語りました。彼は小鳥が母親に養われるように昼も夜も喜んで彼らを養うために働きました。8時間労働ではなく、いつでも彼らのために働いたのです。それからパウロは、自分はその教会にとって父親のようであるとも言います。家庭にいる子供は、母親の愛と父親の愛の両方を経験する必要があります。両親が別居したり離婚しているのは、今の時代の子供たちにとっての悲劇です。子供はとても多くの場合、父親の愛を受け損ないます。この父親の愛は、訓練の中に表されます。パウロは、自分がテサロニケの教会にとって、父親のようであったとも言います。牧師の中には、慰め以外の説教はしない牧師がいます。彼らはいつでも生徒たちを慰めています。なぜなら人々は、慰められることが好きだからです。しかし私たちは慰めだけを求めるべきではありません。私たちには訓練も必要です。家庭と国とにおいてだけではなく、教会にも父親としての面、つまり訓練するという面が情けないほどに欠けているのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、慰めと進めというテーマで、第一テサロニケ人への手紙、2章8節から13節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。